水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
今日のお話は、
康平さんという名前の、お話です。
はい。
今年の夏は、まあ、アメリカ大統領予備選、東京都知事選、相次ぐ台風の日本襲来、熊本地震、津久井やまゆり園で起きた悲惨な殺戮事件と、まあ、ニュースを追うだけで毎日が過ぎていきましたが、
はい、
そのような中で2週間興奮と嬉しさを味わわせてくれたのが、地球の裏がリオデジャネイロで行われたオリンピックでした。
はい。
日本の国民めいめいがそれぞれの喜びと考えを味わったと思います。うん、私は日本が獲得した金メダル12個のうち、2つの金メダルを富山の女子選手、レスリングの東坂絵里さん、柔道の立本遥さんが持ち帰ったのを本当に喜びました。
はい。
オリンピック期間中、日本のビールはこんなにうまかったかなと思うほど、テレビの画面に引きずり込まれるように缶ビールのポップ栓を開けました。
はい。
ビールがうまいのはビールそのものというよりは、それを何と一緒に飲むかじゃないでしょうか。
そうですね。う
ん、そのような中で私だけのと、まあ、私は思うんですが、個人的な考えがありました。それは、はい、内村航平選手の体操競技における活躍と、そのために自己を律する生活態度に対する思いでした。
はい。
北京、ロンドン、リオと3回のオリンピックに出場し、個人総合で連覇、団体で12年ぶりの日本金メダル獲得の原動力となったんですね。ええ、個人予選ではまさかの鉄棒落下もありましたが、そこには過度な練習による疲労の影響があるのは、私のような素人でも推測がつきました。テレビカメラは非常にも彼のそうした苦痛や苦悩を捉え、同僚選手の心配顔を交えて映し出しましたが、
はい、
内村航平はいざ戦いの場に臨むと平然とウルトラ技に挑戦したんですね。
はい。
正直なところ、それほど熱狂的な体操ファンではない私は、日本は団体優勝も内村さんの個人総合優勝も、まあ、50% 以下ではないかと弱気になっていました。しかしです、日本の体操チームは、そして内村航平は、そうした私のような悲観的な日本人の弱気を見事にひっくり返してくれたんですね。嬉しかったですね。日本チームキャプテン航平は、演技だけでなく、その仕草や外国チームの選手との打ち解け方でも素晴らしい資質を持っていることが分かりました。
はい。
個人優勝は二の次だ、この大会では団体優勝を手にすることが最大の目標、航平は語るのです。その語り方がとても優しく、それで自信に溢れているんですね。同僚選手たちが内村キャプテンに寄せる信頼が最高であるのもよく分かりました。
はい。
また外国選手や外国のコーチが内村の演技に注目し、彼の演技が終わるたびに握手したり声をかけたりするのにも感心しました。うん、彼らが航平を尊敬しているというのがよく分かり驚きました。外国プレスとの会見で、ある記者から、内村は審判から甘やかされているんではないかと質問が出たことに対し、ベルニャエフが、採点にはいかなる疑問もないという歯切れの良いロシア語で言い切ったのを聞いて、これまた弱気な日本人をうるうるさせました。
はい。
なんで私はこんなに内村選手に入れ込んでしまうのだろうかと思った時、はっと気がついたんです。康平という名前です。皆さん覚えてますか、射水を舞台にした映画人生の約束で主演の竹野内豊が演じた中原優馬の生涯の友人が塩谷康平だったんです。なんという偶然でしょう。今年4月のキトキトコラムでこの映画に感激した私は、2016年から17年にかけ、射水市や富山市では康平という名前の新生児の出生届が優馬という名前とともにさぞかし多いのではと予想しましたが、オリンピック後康平の数は、さらに増えるのではないでしょうかと密かに期待しています。
いや、でもその可能性十分にありそうですよね。また結果が楽しみです。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。